마타이 니어르크인셔 신약세션 이치방 사이셔 마타이 나나쇼 니즈 연세스카라 니즈 나나세스마디 데스. 마타이 신약세션 이치방 사이셔노 나나쇼 니즈 용카라 니즈 나나마데. 私の方からお読みいたします。マタイ7章の24節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけるが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。そうですね。しかもそれも広い、ひどい倒れ方でした。先週起こったこのハイチでの地震は、まあ、本当に、悲しいですよね。ひどい倒れ方でしたよね。この震災を見て、どう助ければいいかということを考えましたけれども、本当に今でも飛んでいけたら行きたいんですよね。そういうクリチャンの団体でもそういう仕組みがあるところはもうすぐすぐ飛んでいけるんですけれども、今飛んでいったって非常に迷惑だけかけることになると思います。で、どういう形がいいかなと本当にいいのってみましたけれども、今できることをまずしましょう。で、私は個人的に一応アメリカのレッドクロスに献金をした方がいいと思って、子どもたちにも声をかけて、とにかく少しでも一緒にやるようにしましょうということにしたんです。ご報告した通りに、皆さんも個人的にやって構いませんよ。だけど一緒に送りましょうということであれば、この礼拝の時献金箱に入れてくださってもいいし、私に個人的にくださってもいいし、一緒に、送りたいと思います。特に子どもたちにはこういうね、本当に困った時人を助けるっていうことを教える、またその思いを与える本当にいいチャンスなので、皆さんぜひ子どもたちと一緒にしていただきたいと思います。日本だったらおそらくここまでの被害はなかったと思います。だけどそこはこの地震に対するその対策あるいは準備が全くできていなかったようですよね。で、今日の聖書の教えは、岩の上に家を建てるか、あるいは砂の上に家を建てるかの話です。岩の上に建てられた家は嵐が来ても倒れないし、砂の上に家を建てられた家は、建てられた家は嵐が来るとすぐ倒れる。それもひどい倒れ方でしたと、そのように聖書は言っています。これは私たちの人生も同じです。私たちの人生も岩の上に建てられた人生か、あるいは砂の上に建てられた人生であるかです。岩の上に建てられた人生は、人生の嵐が来た時倒れないんです。だけど砂の上に建てられている人生は、人生の嵐が来ると倒れます。大きく違います。かなり違います。人生の決め手になります。その傷は何か。岩の上に建てる家、砂の上に建てる家の基準は何か。それを24節で見てくださると、だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者はと書いてあるんです。私のこれらの言葉っていうのは、イエス様が御所から三条の教えをされましたよね。五章から三条の教え、本当に皆さん イエス様を信じても信じない人でも、これはみんな好きなところです。こうなりたい、だけどできない自分がいる。だから交渉からの教えを聞いて、それを行う者は、私たちクリチャンは聖書の御言葉そのものです。すべて最初から最後まで神の御言葉として、間違いのない、誤りのない神の御言葉として受け止めて、それを行うことが私たちのクリチャンの生き方です。これらの御言葉を聞いて、それを行うか行わないかがその基準であります。この聖書の御言葉を聞いて、聞くだけじゃダメです。またその聖書の御言葉を理解することだけでもダメです。聖書の御言葉を知るということ、分かっている、それだけでもダメだって。その御言葉によって生きるか、御言葉に従うか従わないか、それが基準であると今日の聖書は教えています。御言葉に生きる根拠というのは、御言葉は神そのものだからです。神そのものだからです。神様が言葉を持って天を作られました。神様が言葉を持って地を作られました。この天地宇宙万物すべてのものは神の言葉で作られたんです。神様は言葉なんです。イエス様は言葉であられる方が形として体を持って現れました。そしてその御言葉が本当の御言葉であるかどうかということを実証させてくださるのが聖霊様なんです。だから父なる神、子なる神、聖霊の神様は全て御言葉です。御言葉は力そのものなんです。神様がその言葉を聖書という形でご自身を表してくださったんです。リビールしてくださったんです。だからこれをただの書物だと思って読むと、ただのいい本です。役に立つ本です。それ以上のレベルには関係がありません。だけど神の御言葉であるということ、生きておられる神様の言葉であるということを信じて読む人は、生きておられる神様に出会うことができるんです。それが聖書なんです。ですから私たちは御言葉を聞くだけ、読むだけ、理解する、あるいは分かる。それだけではそんな効果がありません。この御言葉は神様そのものである、力そのものである、始まりであるということを分かって読んで実行するとき、神の力を、神を体験することができます。それでは、砂の上に家を建てている人はどういう人なんでしょうか。聖書の御言葉を聞くけれども、その御言葉に生きるのは別であるという人です。自分が中心になるんです。御言葉を、自分が中心になって御言葉を受け入れます。あくまでも自分が先です。また自分が中心になって御言葉を実践する人です。いいのはいいんだけど、従うのは従うんだけど、私が先です。私の知識が先です。私の常識が先です。私の経験が先です。そういう人なんです。こういう生き方は、砂の上に家を建てることになるし、いつかは不当たりを出します。人生の不当たりを出すようになるということです。また岩の上に家を建てる人はどういう人なんでしょうか。御言葉を聞いて、神様の御言葉だから信じて実行するんです。実行、実行するっていうのは難しいですよね。辛いことなんです。だけど神様がそうおっしゃるんだから、やります。辛いけどやります。 その通りにやってみます。心はついていけないけれどもやってみます。それで実行するとき、御言葉が生きて働いて素晴らしい結果を生み出すことができるんです。一つだけ例を挙げてみましょう。この三条の教えの中では、敵を愛しなさいってことがあるんです。敵を愛すること、なかなか難しいんですよね。どうしてかというと、敵が今ね、ヨーロッパにいたり、今韓国にいたり、日本にいたりとかするとね、できるんです。だけど敵というのはね、身近な人が敵なんですよ。だいたい一番深い関係の人、一番いろんな複雑なことをどうして生まれてくるから、身近にいる人が敵なんです。大体その対象を愛するということは大変なことです。損得感情を考えてみますと、こっちが損するばかり、一生懸命やってあげたのに、ここまでしてあげてもそれでもっていう、そういう人が敵なんです。どこまでしてあげればいい、いいことをしてあげたのに悪を持って報いてくる人、それが大体敵なんです。聖書はですね、そういう人を愛することだけではなく、その人を愛した上で祝福してあげなさいと書いてあるんです。祝福しなさい。難しいでしょ。愛することも難しい、さらにもっといい気持ちで祝福してあげることはもっと難しいんです。それでも辛くても、聖書が、神様がそうしなさいと教えるから、それをね、実行するんですよ。心はついていかない、常識的にもありえない、だけど神様がそうおっしゃるんだからそうするんです。そうするとどうなるか分かります？自分にいいことがあるんですよ。ぜひこれもね、経験してほしい。自分にいいんです。自分に、相手のダメじゃないんです、自分のダメなんです。聖霊様がそれを見るんです。御言葉に従うか従わないかということを見るんです。従うんだったら神様がね、聖霊様が実を結ばしてくださるんです。良い実を結ばしてくださるんです。本当です。ぜひやってほしいです。結局聖書の教えというのは、敵を愛しなさい、またその敵を祝福してあげなさいということは、自分のためである、自分のためである、それが神に栄光を表すことである、これができるというのは、どういう人ができるか。私たちはですね、イエス様を信じると新しく作られている自分がいるんです。身を古いものは過ぎました、すべてが新しくなりましたっていう新しい人が生まれてくるんです。新しい人がこれができるんです。古い自分はこれができないんです。この岩の上に家を建てるということは、岩っていうのは新しい自分です。新しい自分ね、与えられている信仰、その上に家を建てることです。砂というのは古い自分です。不信仰である自分です。ですから皆さんは、岩の上に家を建てたければ、イエス様によって作り変えられた新しい自分の上に、新しい自分とビジネスをするんです。これいい言葉でしょ。ビジネスをするんですね。古い自分とビジネスをすると、砂の上に家を建てることになります。それで一つを、例えば許せない人を許しなさいということをね、古い自分としてはできないんです。2倍3倍やり返せないといけないのが古い自分です。新しい自分だったら、本当に御言葉だから、自分がまた損してそれを実行するんです。クリアできるでしょ。また別の問題クリアできるでしょ。 一つ一つクリアできると結局自分の人格が変わるんです。それが人格なんです。神様が喜んで用いられる人格です。自分の信仰も成熟するんですね。子供のような大人嫌じゃないですか。大人のような大人が好きじゃないですか。これは成熟ですよ。死ぬまでも子供のような人が、ね、このようにはじゃないですよ。みんなそうなんです。一番いいのはね、聖霊の実が結ばれるんです。美しいんです。それが結果的には岩の上に家を建てることにつながります。御言葉を、御言葉です。生きておられる神様です。実体となられたイエス様です。聖霊様の実証がそれを通して現れます。この御言葉の上に人生を置いてください。皆さんの人生の土台をそこに置いてください。そして新しい自分とビジネスをして岩の上に家を建てる、そういう人は25節に岩の上に家を建てる、建てた人だから雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてもその家を打ちつけることができません。いいですよね。打ちつけることができる。岩の上に建てられて家だから。しかし自分が中心になって神の御言葉を無視したり、あるいは古い自分とビジネスをすると砂の上に家を建てることになります。その結果は26節、砂の上に自分の家を建てた愚かな人になるし、またその結果27節では、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいます。それもひどい倒れ方、ぺっちゃんこになります。皆さん人生ぺっちゃんこになるのね、簡単ですよ。今栄えてもういいと思うかもしれないけれども、倒れたらね一瞬ですよ。そういう人たくさん見ています。一瞬ですよ。ここで洪水と風、嵐は私たち人生における試練を意味します。試練です。信じる人も信じない人も、御言葉によって生きる人も自分によって生きる人も試練はあります。この試練をどのように受け止め、どのような結果になるかは、それは自分自身にあります。どのように受け止めるかによって大きく違ってきます。自分中心に生きる人、砂の上に家を建てる人は、小さな試練であってもすぐ倒れます。これはどうしてかというと、古い自分、古い自分っていうのはね、嫌な思いとか心の苦いねなんですね。苦いね、皆さん苦いねあるでしょ。自分は知らないけれども、何か嫌だなとかね、嫉妬妬みとかね、こう許せない気持ちとかね、もうそういうのがみんな潜在的にあるんです。この苦ねっていうのが、苦いねっていうのがあるんです。それで受け入れるからなんです。それで受け入れちゃうと、古い自分で受け入れちゃうと、反応する自分が出てくるんです。ね、ネガティブに反応しちゃうんです。そして、人のせいにします。また、周りのせいにします。環境のせいにします。自分は責任取らない。そして結局自分も周りの人々も全部巻き込んで大騒ぎにさせる。砂の上に家を建てる人は結局それだけじゃないんです。それでさっと逃げるんです。次にまた同じ問題を起こすんです。一生同じことの繰り返しをするんです。しかし御言葉を本当に信じて行い、岩の上に家を建てる人はどういう人かというと、変えられた自分で 試練をまず受け入れます。信仰の自分ですよね。信仰の自分というのは、新しく与えられている命で受け入れるということは、神様は全てのことを摂理をもって行ってくださるから、このことにもとっても受け入れることができないことであっても意味があるんだということ。無駄なことは何一つ起こらないんだ。だからまずその体制で受け入れます。そして神の御言葉に信頼します。そしてこの試練をどうして神様が教えてくださろうっていうのが何かっていうことを、その姿勢で乗り越えていきます。そういう人はそうしていくうちに、例えば自分が間違いを犯したっていうことがあれば、素直に認めることができます。許しを求めないといけないっていう悟りが与えられたら、許しを求めることもできます。本当に人を許してあげないといけないことであれば、許してあげることもできます。そうすると癒されるんですよ。心が癒されるんです。そして関係も回復されるんです。いわゆるその試練は自分を潰すための試練じゃなくて、その試練を通して自分が成長するし、成熟し、そしてまた多くの良い結果を生み出すことになります。何より生きておられる神様を体験することができるんです。御言葉は神だ。皆さん、御言葉は神なんです。実行すると神が働いてくださるから、神を体験することができるんです。それが神の臨在です。神の力はその信仰の深さによって違ってくるんです。この味をね、分かってくると次々私たちはそれができるようになるんです。さらに御言葉に深い信頼を置いて、それによって生きるようにするんです。そういう人はどんどんどんどん大きい強い岩の上に家を建てる人になります。皆さん、砂の上に家を建てる人は、これ一瞬に倒れます。しかし岩の上に家を建てる人の人生は永遠に残ります。永遠のものだからです。皆さんはどこの上に家を建てたいんでしょうか。古い自分の上の砂の家でしょうか。あるいは新しい自分の上の岩の上の家を建てたいんでしょうか。自分の知識や経験や常識の上に建てられる砂の上の家でしょうか。あるいは御言葉の上に建てられる岩の上の家でしょうか。お金などこの世のものを求める砂の上の家でしょうか。あるいは神の国を求める永遠に残る岩の上の家でしょうか。ぜひ岩の上の家を建ててください。これからです。楽しみにしてください。永遠に残るものです。これしか残るものはありません。お祈りしましょう。神様、感謝します。砂の上の家ではなく、岩の上の家を建てるようにしてください。イエス様の名前によってお祈りします。